それにしても人生とは皮肉なものだと思う。医師に告知されていた2年の余命を過ぎてから3ヶ月が経つ。もちろんこれまでも余命期間内の命を保証されていたわけではないが、プロの目から見てこれぐらいは生き延びるのではという目安の一つではあったわけだ。それを過ぎてしまったのだから、あとは本当に個体差の世界である。俺の命の火はどれくらいの勢いで燃えているのだろう。もし実際に目にすることができたのなら、ガソリンでもぶっかけてやりたい気分である。そしてガンガン燃やしたい。そんな感じだ。無論充実している方がいいに決まっているし、時間なんか忘れて過ごせたらと思う。でも常に頭の中では砂時計が動いていて、どれぐらい砂が残っているのかが気になってしまう。実際どれぐらい砂が残っているのだろう。どちらにしても火が消えるのは嫌だなと。ひとまず今日でおさらばだ。33歳岩漂流ラストイグジット。奥山隆弘。最後まで一人で文章を書き続けるなんて意気込んでいたけれども、それも本当に困難になってきた。困難になってからこそ自分の吐いた言葉の真価が問われるとは分かっている。だからこうして今も部屋で PC にしがみつくようにしてこの原稿を書いている。別に弱音を吐きたいとか、お涙ちょうだいとかを展開したいわけではないというのはもう分かってもらえていると思う。地震の死傷者〇〇人とか、交通事故死〇〇人とかの情報を見て泣く人はいても、お涙ちょうだいとは呼ばないよね。俺も死傷者のデータみたいな感じで、なるべく客観視して書いたつもりだ。お涙ちょうだいと呼んだり泣いたりするのは読者の自由だ。まだ生きているから死者としてカウントできないだけの話で。わざわざ忙しい時間を割いて俺みたいな野郎に会いたいと言ってくれる人たちに対して、なるべく一人でも多く会いたいとは思っているんだけれども、体力やその他のことを考えると難しい。好き嫌い関係なく、人と会って喋るということは相当な体力を使うものなのだ。健康な時には気づかなかったけれども、もともと人に会うのは好きだったのに、今ではほとんど引きこもりみたいな感じになってしまっている。電話すらなく誰とも喋らない日なんて結構あるし、家族と一緒に暮らしている人や普通に会社に通っている人たちにとっては、一日中誰とも話さない生活なんて想像できないんだろうな。俺にとっては一日中誰とも話さない生活や部屋から一歩も出ない生活が割と日常的にあったりする。それが良いことなのか悪いことなのかはよくわからないけれども、ひたすら文章に集中したいという、ただそれだけ。その妨げになるものは避けるしかないのが今の状況だ。退屈な奴には退屈な文章、作品しか書けない。それだけ。退屈な奴には退屈な文章しか書けないというのは真実だ。身の回りに退屈な人だけれども面白い文章を書く人いるよっていう人がいるかもしれないけれど、面白い文章を書く段階でその人はすでに退屈な人ではない。見る人の目が節穴なだけだ。表面上退屈そうに見えるだけの話。もちろんその逆で、表面上楽しそうに見えながら実際は退屈な人間というのもいくらでもいる。 ホスピスには穏やかに死を迎えたい人が集まっているのだと思う。そこに俺のような死ぬまで文章に命を燃やすぜみたいなバカが入っていったら、施設も中で過ごしている人も純粋に迷惑だと思う。さらに簡単に書くと、誰かがコメントしてくれていたけれども、ホスピスはロックじゃない。それだけ。いくら命に関わるような重要なことだとしても、生き方までは変えられない場合もある。ホスピスに入って寿命が伸びるなら考える余地はあるけれども、全くそんなことはないわけで。そんな施設を進めてくるというのは本当に未だに全く理解できない。しかもすごい入居料が高価で、生きれば生きるほど借金が増えるのにね。親のことなんて一生理解できないんだろうな。残念だけれども。ロケンロール。これぐらいわかりやすく書かないと、もう通じないのかもしれない。サカーが最後まで見送ってくれる。この人に平穏な日々が訪れるのは、俺が灰になった後だということを考えると、少しだけ涙が出てきた。